中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、ゲストの方を招いております。まあ、ここ数ヶ月やっぱりこの新型コロナウイルス関連というところでのインタビューになるかと思いますが、うちのオフィスのですね、1階にあります、まあ、金がねお呼びしたいなと思っていた、ブルワリー&ロースタリーウォルフブロイから戸村由香さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、一言で言うとビール屋さんで、我々ほら池畑の交差点って言っても分かんない人いるんですけど、うんうん、最近はうちの方が長いのにうちの方が長いのに、ビール屋さんの2階ですって道案内したら、あーって言ってくれる。
嬉しい。うち逆ですよ、うん、FM さんの下ですっていう。
そうかそうかと思って、それでですね、いつもお世話になっておりまして、ここぞという時に私はコーヒーを買いに行く場所です、うん、今日頑張ったな、もう朝の見てもつらかったと、もう頑張ったなと、で昼後にコーヒー買いに行く場所です、うん、はい、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
はい、コロナの話に行く前にまず自己紹介、何者かっていう話で、ビールとコーヒーを売ってるっていう話はね、私の方が今先に話しちゃったんですけど、自己紹介としてどんな風にお店の紹介してますか？
はい、ですね、まあ、池畑町の交差点にあって、うん、FM さんの下にあるんですけど、うん、1階ね。で、ビール工場ですね。
はい。
うん。クラフトビールを醸造しているんです、
うん、
奥で、
うん。
で、全体の面積のもうほぼ、3分の2以上が工場になってて、
うんうんうん、
で手前にちょっとその工場を眺めながら飲めるタップルームがありまして、で、そのタップルームの一角が、まあ、焙煎コーナーになってて、うんうん、コーヒーもそこで焙煎して、まあ、コーヒーと、まあ、出来たてのクラフトビールをお楽しみいただけるっていうお店です。
なるほど。じゃあ基本的には工場なんですね。
工場ですね、
うん、奥タンクすごいたくさんありますからね。
うん、
うん、じゃあ工場でただ少し飲める場所があるよと、
はいはい、
うん、そういう意味では飲食業とも言える、うん、
飲食業でもあります、
うん、わけなんですね。飲めるビール、せっかくだからどんなビールなのかっていう話を聞いていいですか？
うん、ですね、うちのビールを作ってるのは私の旦那さんなんですけど、うんうんうん、ドイツの人で、
ドイツの方ですね、
はい。で、オーバーハウゼンというデュッセルドルフの近くの出身で、
うんうんうん、
ですから作ってるビールは、まあ、全部ドイツビール、
うん、
でドイツビールって何ですかってよくお客様に聞かれるんですが、はい、ドイツにはビールの純粋令っていうのが法律があって、
純粋令、
うん、条例じゃなくて法律なんですけど、
うんうん、
まあ、原材料に麦芽とホップと酵母と水以外を使ったものしかビールと呼んではいけないっていう、これ1500何年だか数字忘れた、
うん、
もう大昔から の,、
うん、
法律です。でそれにのっとって私たちも、まあ、日本でやってるんですけど、その4つの材料しか使わずに作っている、
うん、
まあ、本格派ジャーマンスタイルのクラフトビール。
なるほどね、うん、わかりました、そこはわかりました、うん、なんか種類がいろいろありますよね、うん
う
ん、
はい、うん、ドイツ各地の代表的なドイツビール、
うんうん、
今、うん、10種類になりました、うん、
10種類、
うん、へえ、
最初1種類から始まって、うん、今10種類になりました。
何が変わるんですか？
ね、ドイツって元祖地ビールっていう感じで、皆さん地元のビールを愛してるんですよね。で、その、まあ、各地の代表的なドイツビール。だから使ってる、まあ、麦芽の種類も違えば、酵母も違えば、ホップも違うし、水だけずっと種類の水。あとは、レシピによって違う。焙煎度合いも 違うしっていう感じですね。うん、
なるほど。そのレシピを調達してそれ通りに作っているっていうことなんですね。うんうん、
まああとは旦那さんのこのちょっと裁量で、うん、うん、いろいろアレンジ加えたりとかしてますね。
うん、ここで初めて作り出したんですか、それともここでお店を、うん、工場を開く前からビールは作っていたんですか。
う
ん、
はい、ビールはねもううちの旦那さんが20年以上作ってます。これは趣味で。
なるほど。
っていうのはヨーロッパではビールは違法じゃない、お酒を作ること、うんうんうん、合法なのでずっと趣味でビールは作ってました。
うん、なるほど。うん、じゃあ趣味でそういうビールを作る方々って結構いらっしゃるんですか。
います、います。ホームブルワー、
うん、ホームブルワーっていうんだ。
200リットルまでは無税でビール作っていいんですよ。
あ、酒税もかからないんですね。
うん、
へえ、緩いね。
もう多分日本だけじゃないですかね。
うんうん、
そういうことがダメなのは。
うん、そうか、結構厳しいですよね。
厳しいです。お酒はすべからく守られてる。
うん
うんうん、税金、国税局に。
あ、逆にね、免許を取るのも大変ですよ。作る免許を取るのもね。うん、なるほど。そうかそうか、そこでやってらっしゃった経験があるから、まあ、作るのはすぐ作れるわけですね。
うんうん、そうですね。うん、まあ、設備はここは
設備投資は大変かも。
うん、設備してこれに使いこなすには多少あれですけど、うんうん、いろいろ作りたいビール溜め込んできたので、うん、そこに関してはスムーズに。
うんうん、なるほど。という工場ということは、じゃあ主にいろんなところに卸しているっていうことなんですか。
そうです。最初はもちろんゼロ軒から、うん、ここの池畑町のところからお客様に一杯ずつお出しするところから始まったんですけど、うん、まあ、少しずつ卸し先が増えて、うん、まあ、コロナの前で 何十軒ぐらいになったのかな、うん、県内外、
はい、
40件ぐらいになったのかな。うんうんうん、
すごいすごい。これどうやって輸送してるんですか。
あれです、宅急便。
宅急便で。
宅急便。
ああ、なるほど。うん、じゃあ下の工場で詰めて、
はい、
樽、うん、のようなものに詰めて、うん、それで宅急便に送ると
。樽とか瓶とか。
うん、うん、そうかそうか。じゃあ主に卸してらっしゃるってことなんですね。でここでももちろん飲めるけど、はい、というそういうお店なんです。少しコーヒーのことも聞いていいですか。
ぜひぜひ、
うん、
ビールはうちの旦那さんが作ってますけど、うん、コーヒーは私がもう焙煎していて、これはもう沖縄に来る前から、
うん、
カフェをコーヒー屋さんをやっていて、
うん、静岡でした
っけ。そうです、浜松での山の中でやってました、うんうん、山カフェで、そこでもう焙煎もしていたので、うん、そこで使っていた焙煎機をそのまま持ってきて、
うん、
でやってます。
なるほど。
であまりにもビールが免許取ったり、新規のこう開拓で大変で、ビールにばっかり集中してたんで、うん、コーヒーが多少なんていうのかな、力配分がもうビールでこのままここまで来たんですけど、もうそろそろ私もコーヒーのことちゃんとやりたいなっていう感じですかね。うん、
下に行くとだいたい3種類ぐらいあって、説明してくれて、
うん、
こんな特徴だよっていうのを言っていただけるんで、それでじゃあ今日はこれかなって買うんですよ。うん、あとですね、うちのなんていうのロケーションの得というところもあって、うん、朝焙煎機の匂いがするんですよ。
はい、いいですね。
あ、今日は焙煎してるみたいなところ
が、うん、嫌いな人いないですか。大丈夫。
全然コーヒーの焙煎の匂い嫌いな人いるの。
いや、どう聞いたことないですけどね、う
ん、コーヒー嫌いの人いないかな、うん、大丈夫。
いや、それで、うん、今日なんかね焙煎してるっていう感じです。このコーヒーの豆の特徴とかみたいな売りとかっていうのは何かあるんですか。
そうだから、まあ、これから私沖縄でやっていきたいなと思うのは、やっぱり、うん、フェアトレードとか、
はい、
作り手が顔の知ってる、
うん、
知ってるって言っても皆さんと直接お会いしたことない方も多いですけど、うん、入れてらっしゃる方を通じて知ってるお豆とか、
うん、
あと、まあ、農薬使わないとか、
うんうん、
女性の地位を向上させるために活動しているお豆とかの中でやっぱり美味しいものを選んでずっと浜松の時からやってきたので、
あ、なるほど。
できれば まあそういうフェアトレードって言葉ピンとこない方もしかしたら沖縄まだ多いのかもしれないですけど、
あれですね、うん、あの原材料の製造過程の中でいわゆる搾取行為がないとか、うん、というとこですよね。だから農薬とかとは別で、うん、そこの労働環境がいいというか、う
ん、子供がちゃんと学校に行けてるとか、そういうお豆をずっと使ってきたので、うん、で実は浜松ではフェアトレー、まあ、浜松をフェアトレードタウンにしようっていう活動に私も関わってて、で運よくその、うん、あのフェアトレードタウンになった時に入れたもので、はい、その瞬間も、まあ、一緒に入れたもので、そういう思いを沖縄でもできればなって思ってて、ちょっとビールにかまけてたんで、うん、うん、そろそろそういうことしたいなそうお腹も増やしたいなと思ってます、
うん、なるほどね。こういう売りなんですよ。中村さん、なんか聞きたいことありますか？
いや、まあ、沖縄コーヒーもね、かなりいろんな人たちがいろんな活動されているので、はい、あの、まあ、首里でどんなコーヒーがまたね、これから発展していくのかなってのはすごい楽しみですね。まあ、個人的にあのお酒がちょっと苦手なところもありますので、まあ、コーヒーを飲みに行って。
コーヒーがある、
はい、コーヒーあります、
はい、首里の場所を選んだ理由って何かあります？
これはですね、うん、やっぱり酒どころだってい
う。もともとね。
もともとの、うんうん。で、それ聞いた時から、まあ、昔は、あの、要するに、ここでしかお酒が
作ること
が許されなかった。もうぜひやりたいって、
うん。
で、まあ、水、うん、沖縄県各地の水をペットボトルに詰めて、持って帰ってきては分析器を買って、
そんなことしてたんですね。
で、二人で夜中に水の分析をして、うんうん、でまあ首里の水道水がとっても質が良くて、ドイツビールのその麦芽の甘みを引き出すのにとてもいい。これアメリカンタイプの、うん、例えば IPA だとか、はいはいはい、ああいうの作るんだったらちょっと加工がやっぱ必要だったと思うんですけど、うんうんうん、ドイツビールを作るのにあったっていうのも、とても、
そんな分析 してたんですね、
うん、場所が先に決まった、うん、でその後水がたまたま合ってたっていう感じだったんですか？
やっぱ水のいいとこでやりたかったんですね。例えば、まあ、あの酒どころの種類だから水はいいはずだって仮説のもとに、あの水は分析したんですけど、あ、やっぱり聞くほど水は大したことないなってことであれば多分諦めてたと思うんですけど、水もやっぱり噂通り良かったっていうことで、うん、両方重なって、もう絶対首里でやりたい。で、場所があとあればってことだったんですけど、たまたま下が空いてて、
あ、そうですね、
まあ、大家さんも、あの、後ほど、後々お話を聞いたら、人が何か行き交うような、あの、場所にしたいっていうおじいちゃまの思いがあったって聞いて、いや、もうここでやるしかないっていう。
なるほど。
なるほどね。そこでこうやって出会いが、ね、うん、あったわけですね。
今お店設立何年ぐらい？
今ちょうどだから昨年の5月オープンですので、1年2、3ヶ月、うん、1年2ヶ月、
うん、そうですね、初めてお会いした時っていうのは多分これから免許ね、もうちょっとで取れるっていう時期だったように覚えています、うん、そっから首里城が燃えてしまって、ええ、あの時どうでした？いやいや、びっくりしたんじゃないですか、ええ、
コロナがその後にあったんで、だいぶあの、ね、ショックは薄れましたけど、どういう私たち顔していたらいいんだろうっていうのはありましたね。
あ、そうか。
よそ者で、来たばっかりのよそ者2人、しかも片方外国人で、でもまるっきりのよそ者でもない、ここで商売を始めたっていう、でものすごく悲しんでる地元の人が、一杯ぐらいいいよねって飲みに来てくださるっていう人をどういう顔で迎えたらいいんだろうっていう。
ああ、なるほどね。
だから
その距離感、
ね、距離感、だから、まあ、SNS なんかでもそれについてはちょっと喋れなかった。あ、人って喋れないことってあるんだなって。
確かにそういう時期はありましたよね。
うん、
我々もあれですよ、あのなんだか町づくりの話の時はもう首里城のせいで交通渋滞みたいな話はよくやっていた、当時からね、やっていたし、だけどやっぱりあの時はね、どうしよう、どういう距離感でっていうところは多分同じかなと思います。
はい、
そこからもうね切り替えて この前もね、NPO でシンポジウムとかを、うん、もう今たくさんやってるんですけど、うん、勉強会とか、うん、確かにあの時はなかなかしんどかったですね。それでじゃあコロナがやってきたみたいな感じで波乱万丈ですね。
波乱万丈ですよ。
うん、
うん、
そっか、濃い1年
ですね。濃い1年ですね。なんか、うん、一生分ぐらいあったような気がするんだけど、
うん、もうちょっとビール屋さんを始めるっていうのはもともと作ってたっていうのは分かるんですけど、何が大変だったのかっていうところまでちょっと聞いて今日は終わりにしようかなと思うんですけど、うん、はい、場所沖縄、そもそもどうして沖縄選んだのかってね、浜松にいたのに、そこから聞いていいですか。
はい、沖縄は私たち、まあ、浜松には3年ほど住んで、うん、まあ、その前はもう世界中あっちこっち、うん、
あっちこっち、
うん、あっちこっち暮らしてました、うん、まあほぼほぼヨーロッパですね、スイスとかドイツとか、うんうんうんうん、で、まあ、最後、まあ、彼がお勤めを辞めて、
うん、
ビール作って何か人が集まるような商売したいねっていうことで、まあ、国際カップルが一番住みやすい場所はどこだろうって、
ああそういうふうに考えたんだ、
もう絶対沖縄でしょっていう、うん、ことでした。これ日本人同士の夫婦だったらもしかしたら違ってたかもしれないですけど、
うん
うんうんうん、一番すんなり入っていけそうだなっていう。
来られたことはあったんですか。
何回も旅行で、
あ、そうなんですね、
通ってましたね、うんうんうん、はい、
そうかそうか、確かに確かに確かに外国人と日本人のカップルの方は多いような気はする。
特別視がないっていうか、
うんうんうん、そうですね、うん、そこでじゃあ沖縄しようっていうのは決めたわけですね、うん、はい、でビール屋さんやるっていうのはもう決めていたってことなんですか。
はい、
そっかそっか、うん、じゃあそこで場所を選び、うん、でここを選んで、で水も良かったっていう、うん、そういう話になるんですね、
はい、
何か大変なことってありました。
やっぱり沖縄の人同級生とか家族関係すごく密で、私たち人脈も、まあ、なんていうのか、うん、そういう何の遅延も何もなく、
うん、
いきなりポンと首里に来て、たった2人で始めた、うん、知り合いも、まあ、旅行者で来てただけなので、うん、いないじゃないですか。だからそういうの でまたご相談したたち人方たち皆さんが首里で商売するのは京都でやるより難しいって全員に言われて、
うん、
やめた方がいいんじゃないかって、しかもそういう商売の素人が2人で始めてもって、
うん
うん、その辺でどうなんだろうなっていうのはありましたけど、うん、どっかにやっぱ根本楽しくなりそうだっていうなんか予感がのが強かったので、今もその予感に押されてやってるような感じで、だから苦労、まあもちろん免許取ったりとか、はい、その手続き的なことはおいおい日本っていうとこいっぱいありますけど、
うん
うん、
そうかそうか、もともと免許持っていたわけじゃないから、
ないですね、
そこからですよね、いわゆる国税局に行くところから、
はい、
あ、じゃあそこの部分は素人なわけですか。
そうです。
あ、大変、
これは一番もしかしたら大変だったか、うん、今でも大変です、うんうんうん、
免許取りたいんですけどって言って、
はい、
うん、でビールですっていう話をするわけですね、うん、
はい、
そうすると、え、どうなんですか、なんか紙とかもらって。
いや、もうものすごい熱いボンと何かし、なんかこう、うん、これ見てくださいって言って、私たちは手伝いませんっていう感じで言われて、まあまあ、お仲間に聞いたりとか、うん、まあ、先輩たちですよね、はい、まあ、他のクラフトビールの仲間たち、
うん、
ずいぶん助けてもらって、
うん、
それ で取りましたね。だけどいや大変です、
うん、
簡単じゃないですよね。
なるほど。あ、ここ一番苦労したとこかなんですね、
うん、でやっぱりなんだろうな、門戸が開かれてないんですね、うん、お酒作りに関して、
うん、
で特に私たちヨーロッパから来たから、そういうところもっと自由競争だし、
うん、
みんなが自由にそういう免許取れて、あと競争で残る人は残るけど、ダメな人はダメだろうって、うん、だそういうマーケットがすごく閉じられているので、うん、できれば入ってこないでから始まるっていうところがあるんですね。
なるほど。
だからそこは私たちのやってる業界以外でももしかしたらそういう業界あるのかもしれないですけど、うん、ちょっとなんとかしてください。
あ、なるほど。
言いづらいけど放送も似てますよ。
放送乗りますからね。
そうそう、あ、これダメ、これ言っちゃダメな話。はい、ということでいろいろお聞きをしてきました。あのウォルフブロイのなんですが、まあ一応告知をしときましょうか。首里池畑町34です。池畑交差点の、うん、あの池畑交差点に着けばですねすぐ分かると思います、
うん、車で行けるんですかね。
はい
はい、 2,3 台駐車場もありますし、あの斜め向かにコインピーもあるんで、うん、そこは大丈夫かなと思います。営業時間などは、
営業時間はですね2時から、うん、7時半で、7時ラストオーダーで、うん、まあ今ちょっとコロナのあれでテイクアウトとお外で飲んでいただくのだけ、
う
ん、
相当気持ちよさそうですよ、
う
んうん、みんなあの外で飲んでます最近ね、う
ん、外で飲んでます、うん、でやってます。サクッと皆さんいっぱい飲んでいただく、
は
い、
曜日は何かあります？
ね、水曜日が定休日です、
うん、ということです。まあ車乗らないでね、あのフラット地域の人歩いてきていただきたいし、うん、ということで、あのうまいビールを飲みに来てくださいということで一旦お時間でございます、うん、あの次回はコロナの話を聞きたいなと思っております。戸村さん、中村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。